ですね、
はい、
あの豆腐バーってあるやないですか。
ありますな。
なんか最近流行りらしいやないですか。
はい、
あれはねまやかしだということが分かりましたね。
まやかし、
まやかし、まやかしですよ。あの豆腐バーって、うん、その要はタンパク質を手軽にたくさん取ろうっていう商品なわけよ。で内容を見たんだけどさ、まあだからタンパク質取りたい人って、まあ、筋肉つけたいかカロリーを抑えてダイエットしたいかのどっちかのはずなのね。
どっちか、
うん、でカロリー的にはさ、100ちょっとぐらいあったのよ表示見たら、
うん、
でタンパク質が 10g ぐらいだったのよ、うん、でサラダチキンは、うん、同じカロリーで 20g、うん、タンパク質取れるからサラダチキンの勝ちです。
そこだけ比べたらな。
で、あの豆腐バーってだから豆腐よりタンパク質入ってるって話じゃないですか一応ね、
うん、
ああでも豆腐がさ、150g でカロリーが80何キロかぐらいで、8g ぐらいタンパク質があるわけですよ、
うん、
だからカロリーとタンパク質の割合で言うと豆腐とそんなに変わらないわけよ普通の
豆腐やからな、
うん、でなると普通のさ絹ごし豆腐は、うん、あ3パックで75円とかなのよ、
うんうん、最安値な
まあ100円ぐらい
近隣の最安値な、
うん
まあ、100円ぐらいで買える
100円ぐらいじゃないですか3パックで
3パックで、
うん、だから 150g が3パック入って100円ぐらいなわけよ。
豆腐バーのメリットは食べ歩きができるわけじゃないですか、
うんはい、
あとお醤油かけなくても食べれる
ああでも食感は木綿豆腐をギュッと固めたような感じやったから
限りなくガンモに近いから、
うん、そうでしたよ。
まあ、好きな人は好きでいいんじゃない、
まあ、好きな人は好きでいいけど
あと宗教上の理由で鶏肉食べられない人とか
いやだから普通に豆腐食えやって話よ、うん絹ごし豆腐
おうちでも豆腐食べればいいじゃない。お外でも豆腐食べたいみたいな。
あお外でも豆腐食べたい
急に豆腐が食べたくなる時だってあるじゃないカズレーザーさんも言ってた
そんなことそんなこと言ってたんですか
あれ食べながらなんか似たようなこと言ってた。
急に豆腐が食べたくなった時にはそりゃいいでしょうよ、うん、
まあまあおしゃれおしゃれ食品ですよ、う
ん、
意識高い系に向けて、うん、私意識高いんですアピールができるおしゃれ食品ですよ
っていうことでしたよ。だからあの総論としてね
美味しいのは美味しい、
うん、まずいわけじゃない、
うんうん、
でも、まあ、あれだったら俺は絹ごし豆腐食うと思って、う
ん、好みです、
うん、いやまあこれはコスパハンター的な話ですね、はい、
見た目取ったら、
うん、
ドリンク二郎的なタピオカだってあるわけですし
あ見た目だけだ
とね、うん、あれもビジュアル食品ですよ
タピオカもビジュアル食品
そうそうそう
まあまあそれはそうかなとは思うけど、
うんビジュアル食品の中でもちょっと健康志向によった感じ、
うん、が豆腐バーである
そうそうそう
豆腐バーはビジュアル食品である
あビジュアル食品やと思うよ。
他にビジュアル食品って言えば何があるんですか。
マリトッツォもそうなんじゃないの。
あ
食べにくそうやんだって
まあね
その形にする必要あるって思ってしまうもん。伝統菓子っていうの、
はいはい、
元の発祥の、うん、あれイタリアやっけ、う
んうんうん、どっかわからんけど
海外
なんかあります
は別にいいね、
うん、うん
マリトッツォが流行ったからあれにおもねって作られた日本のお菓子があるじゃん、
うん、
いろいろ
ありますな、うん、
必要あるって思うあビジュアル食品ですよ
まあね、
うん、
いや最近カヌレも流行りだしてるじゃないですか。
カヌレはカヌレとしてあるじゃんもともと海外のお菓子じゃん。
あ、まあ、もちろんね
あれ全然普通の焼き菓子ですよ、
うん、いやだからそれに何かが加わってくるとビジュアル食品になるみたいな話
なんやろうねどういうのやろうカヌレバーとか串に3つぐらいか
ダッセそれは逆ビジュアル職員でしょう
よ C 級グルメ
C 級。
だからじゃあカヌレを棒状にしたやつチュロスみたいなもうカヌレじゃカヌレってあれどういう意味なんやろ
意味は知らん。
お菓子でさ、うん、形を表してる言葉やったりとか、
はいはいはいはい、
味を表してる言葉やったりとか、はいはいはい、語源がいろいろあるやんか、
うん、
カヌレってどういう意味なんやろな。
ちょっと調べてみましょうか。
うん調べて、
はい、
いや私が調べるわ話つないでて。
話をつなぐ、
うん、
まあそのカヌレのさ、うん、棒状のやつが出たとしたらさ、
うん、
まあ、だから質量が多くなるわけじゃないですか、
うん、
ちっちゃくないわけでしょ、
うん、
それは食うよね、でかいんだもの、
うんうん
うん、
食感は変わると思うけどね、
うん、
あ、カヌレフランスのお菓子やねんな、
あ、フランスの伝統菓子、
うん、
なんか
カヌレドボルドーって、
ボルドー地方ですか
かな、
あ、まあ、ワイン詳しくないからよくわかんないけどその辺ね、
うん
うん、
フランス語で溝つきという意味、うん、
あ、
確かに溝ついてる、
溝ついてる、うん
うん、溝がついた専用のカヌレ型で焼くため独特な形をしています、
はいはいはいはい、ということは別に長くてもカヌレであ
って、うん、溝ついてりゃカヌレって言えちゃう
そうそうそうそう
カヌレ美味しいよね、
カヌレは、いや、まあ美味しいところのは美味しいよね、
そんなハズレは出会ったことない、まあね、何々味が微妙みたいな、何々、はいはい、トッピング微妙みたいなのあったけど、カヌレそのもので残念なやつは別に、
まあ、さ、世の中の料理食品でさ、
うん、
まずいってもともとその嫌いな食材が入ってるかよっぽどじゃないとないのよ、美味しくないはあるかもしれないけど、
そうね、
うん、あんまり好みじゃないとか美味しいわけじゃない
はあるんだけど
ノットフォーミー、
優しい言葉だね、
うん、私向きじゃないっていうのはあるかもしれないけど、
うん
うん、いや、まあ、なかなかだからまずいまでは行くことってどんな料理もないと思うから、普通ね、そのお店で売ってるものに対しては、
ああそうだね、
うんうん、家庭で失敗することあるだろうけど、う
んうん、ローソンのカヌレ美味しかったね、
ローソンのカヌレはまあ私一口だけもらいましたけど、まあ、美味しかったね、
しっかりバターって感じ、
ね、我々もさ、そのカヌレが、
うん、
出会ったの最近じゃないですか、
そう、我が家にカヌレという文化が来たのはごく最近、
ごく最近、お店のね、まあ、お客さんというか昔からのお知り合いの方が京都の方まで来たのでっていうのでわざわざ寄ってくださいましてね、お店の方に、その時に手土産で持ってきてくれたのがカヌレだったのよ、
初カヌレ、
初カヌレで、あ、これカヌ、お、カヌレか、
カヌレっていうのは知ってる、
そうそうそうそうそう、
読んでる漫画にも出てきてた、
あ、なるほどね、いや、もう存在は知ってたけど食うたことがなかったので、うん、まだ食うてみたらこいつはうめえと、う
んうん、あれはすごい美味しかった、
美味しかったよね、
ちょっともう記憶に美化がかかってるかもしれん、
うん、だから一発目のそれが一番今のところうまいカヌレになってるもんな、
うん、
うん、お店なんか箱置いとけばよかったね、
写真撮ってなかった
お店の、それは分かんないけど、
うまいうまいって食べてしまった、
うまいうまい、
必要な時の写真撮ってない
いやだからまあそれでね、最近カヌレを見るとついつい反応してしまう、
そう、
あさ
と、いやでも見かける頻度が上がったよね、うん、急に、
あ、上がった上がった、
うん、
うん、やっぱなんか流行りだしてんでしょうよ、
その催し祭事のところで、
はいはい、
駅のスイートボックスみたいなのとかあるやん、
あります
な、ああいうイベントとかで、どこどこのカヌレみたいな、
うん、
カヌレってなる、
うんうん、
ただ溝つきって叫んでる
溝って言ってんのと一緒やんいやでもそのさ、流行ってるで言うとこれもう嫌な話になるんだけど、うん、昆虫食
やめよその話気持ち悪いから、この間ダッシュのグルメ焼き会でハチ食ってたけど、
そうだからなんかちょっとずつ来てるじゃない、
コオロギの粉とかやろ、
そうなんか自販機とかもあるらしくて、
あれは緑虫のなんとかは、
あれはなんかサプリメントみたいなもんでしょ、
いやそれは昆虫食じゃないけど、そういう範疇になるの、35歳
の時に、緑虫は昆虫の範疇には入らない、なぜなら肉眼でまず見えないから
うん、でも粉にされたコオロギは
やだ、
うん、
だってコオロギを知ってるもの、
そうだね、
うん、
お前はコオロギを知っているというほど知っているのか、
うん、いやまあそう言われると知らないかもしれないけど、知りたくないということを知っている、
はい、
うん、
哲学
いやだからさ、その流行ってほしくはないのよ、だ目につく機会が多くなると嫌じゃない、でもさ、この人間の歴史の中でね、 食いすぎて絶滅した種があるじゃない。
うんうん、
ああだからみんなが食ったらいなくなるのかなっていう気持ちもなくはないのよ。
でもみんなで食べるために養殖が始まるでしょ。
ああ許さん。
大体施設どっか壊れてビャーって生態系が崩れるみたいな、
まあ、バイオハザード的なあ感じになるね。
新種が出たりしちゃう。
ああ許さん。じゃあ撲滅運動で、
はい
はい、昆虫食は撲滅します。はい、
それはあの食べたい人は食べればいいんじゃない。いやいや、
まあ、あのそうだから食べたい人は食べてくれたらいいけど、俺の知らないところで見えないところでやっといてほしい。
うん、いやでもさ、例えばさ、うん、今後病気でな、うん、何々っていう病が、うん、まあ、今のコロナみたいに流行って、はいはい、まあ、今のコロナでもいいわ、
うんうん、
もう特効薬が何々っていう虫の成分からしか得られませんって、うん、それを入れた、うん、ワクチンみたいな、
うんうん
を必ず打ってくださいみたいになったらどうすんの。体内に摂取するのは一緒やで。
うん、まあそれを打たなきゃ死ぬんやったらそれは打つ、
うん、
で、あの経口摂取であると、例えばね、ワクチンで注射じゃなくて
錠剤とか、
まあ、
液体シロップ
は悩む。
注射やったらいいの。
注射はもう我慢する。
ああ
抵抗接種はちょっと抵抗が強い。
ああ
で、あの形が残った料理として食わなあかんって言われたらもう俺は死を選ぶ。
塗り薬は。
塗り薬か。
めっちゃカットするやん。
まあでも、まあ、成分にはなってるのよね。
そうそうそう、
形は残ってない。
なんかもうすりつぶされて液になって分離してみたいな感じなわけだから、
パッケージに絵とか写真が載ってなかったらいい。
あ、
うん、
塗り薬とかの名前ってさ、割とそのまんまの名前ついてたりするやん。
あ、するね。
そういうのは
いや、もう忘れさせてほしい。そこは、
うん、はい、もう虫の話やめよう。
やめましょう。
なんで自分で自分にダメージを与えようとするの。
いや、なんかそのさ、この前そのダッシュで蜂食ってたっていう話を聞いてチラッと思ったのよ。そういやみんなが食うたらいなくなるんじゃないかなって。そういう企画やん、あれも。
まあね、
うん、
厄介なものを駆逐
食べて駆逐しようっていうね、うん、あれだから、うん、っていうのをまあちょっと思ったなっていう話
です。カヌレの話に戻っていい？
あ、どうぞ。
ちょっと前にさ、どっかのコンビニ寄った時に見かけたって言って買ってきてくれた山崎のカヌレあったよ、うん、青森りんごカヌレ。
ああ、あったあったあった。
あれどこのコンビニやったの
覚えてない。
あれすごい美味しかったなと思って、うわりんごって。もう一回食べたいなと思うぐらいに。あの今日食べたローソンのやつは外カリやって、
うん、
山崎のやつはカリってするほどではなかったんやけど、り、うんごの香りすごく良かったなと思って。
あ、どこやったかな、もしかしたらあ、名前出てこない、あんまりない、ミニストップとかかもしれ
ん。そんなところに最近寄ったの。
一応帰り道にあるのよ、ミニストップが。
あ、でも可能性が一番高いね、山崎の商品スーパーじゃないなら。
ああ、
山崎セブンイレブンかファミマの可能性が高いかなと思ったけど、
だからまあそこで今見かけてないのであればミニストップだった可能性はあるかなっていうところ。
はい
はい、でございます。じゃあそろそろ始めていきますか。
はい、
じゃあ、始めていきたいと思います。よろずや楽団のそれなりな日々。この配信はボードゲームをきっかけに出会った夫婦が日本のボードゲームとその他の趣味についてお話しするそれなりなラジオ番組です。話しては私三条馬聡とい
つもここで何々を食べたとか食べ物の話をするじゃないですか。
はいはいはい。
今日はローソンのカヌレを食べましたって言おうと思ってたら先にカヌレの話をされて、もう、あ、言うことなくなったらどうしようってなった佐藤です。
はい、というわけで始まりました。よろずや楽団のそれなりな日々第143回でございます。
これナンバーは飛んでんの？
ですね、前回の配信が、143回過去仮にしてまして、
なかったことされ
た、なかったこと、というか YouTube とスプーンには残ってる、ポッドキャストはされない、
はい、
はい、ということでございます。あの前回はね、あのモバイル配信、
お試し配信、はい、
モバイルの方からお試しで配信しまして、家からで、ね、配信したんですよ、配信したんですよ、うん、で今日はまあお店からやっとるんですけど、録音をするの忘れててね、
前回ね、
前回ね、うん、なんか YouTube とスプーンには残ってるけど、あの MP3 音源がないので
残念、
はい、
今日は大丈夫、
今日は大丈夫、もう録音しておりますです、はい、はい、ということでね、はい、
あ、かぼちゃのプリン食べたい、
お急に
かぼちゃの話した前
ハロウィンですか、ハロウィン、
そうそうそうそう、かぼえしたっけ前い
や、それは覚えてないけれども、
あの秋の限定味いいよね的な話どっかでしたなと思って、
あの毎回してる気がする、秋になると、
そう、かぼちゃと栗とさつまいものランキングしたっけ、
いやしてないと思う、
この3種やったらこの味が一番好きみたいな、
ああそれは聞いてない気がしますね、
でももういいやってなったからいいや、
あ、そうですか、
ちなみにかぼちゃが一番好き
はい、はい、まあまあというような感じでね、コメントの方もいただいておりますんで、じゃあ見ていきましょうか、
YouTube の方からいくよ、
はい、
ニックさんから、女の子の泣いている声は聞こえてこない、残念、
残念ではない、はい、うん、
はい、あの今日はスタジオはいないので
スタジオ
あの観客いないのであ
、なるほどね
、はい、
観覧席なし、
豆腐のメリットがないじゃん、
豆腐のメリット、
豆腐バーの話だね、
ああ豆腐のメリットってなんだろう、
まあ、カロリーとかコスパ的な話で、サラダチキンの方がガチなら豆腐であるメリットねえじゃんって、
そうそう、
チキンバーでいいじゃん、
チキンバーでいいのよ、
はい、
はい、
ピーマンが嫌いなだけのグルメもいますし、
ピーマンが嫌いなだけの、ああなるほど、ピーマンは食えないけどグルメっていう人ね、
別にいいんじゃないの、
うん、
はい、まあ最近の野菜は甘いし青臭いやつはほとんど出回ってないですし、
うん、なるほど、
青臭いやつも嫌いじゃないよ、
あー佐藤さんはね、
青臭いっていうか野菜の香りが強い野菜、うん、嫌いじゃないよ、
あーはーはー、
ね、ミクさんからきちんと無菌培養とか粉状にしてほしいよね、
ああ、その虫のやつね、
うん、昆虫は繁殖めっちゃするんだよねって、
うん、やだやだ、
すりつぶしてお好み焼きに混ぜてあげてって私に言われてんけど、お好み焼きにそんなものは混ぜぬ、
うん、混ぜぬ、うん、あの私も大嫌いですけど、あさとさんも基本的に大嫌いですからね、
はい、
はい、
三条馬さんが過剰に嫌がるので私が戦うだけです
うん、
戦わざるを得ない、
うん、これはあの強弱の話なだけでね、
そうそう、うん、あの嫌いは嫌い、
うん、
あとお好み焼きは、
うん、
あの私にとっての大事な食べ物なので、う
ん、はい、
余計なものは入れるな
あのお好み焼きってさ、まあ、大阪のイメージじゃないですか、
大丈夫、広島県民から怒られへん、
ああ、関西で言うと、
ああ、
だから
広島も関西で、
え、広島関西
になる、関東と関西になるじゃん、
ああ、じゃあ近畿、
はい、
はい、近畿2府4県の中でお好み焼きってどこって言われたら大阪じゃない、
うん、
あさとさんは別に出身が大阪ではないじゃない、
京都ですね、
うん、でもお好み焼きは大事な食べ物なんですか、
1日3食お好み焼きでもいい、
ああそう
っていうぐらいお好み焼き好き、
うん、でも家で全然食べないけれども、
あの実家でお好み焼きやって、うん、母が作ってくれた時と、
うんうん、
外食べに行った時、まあ、もちろん出来上がりも違うんやけど、
はいはい、
実家のお好み焼きが一番好きやって、
はあはあは
あ、あの外で食べるやつって大体ふわふわで分厚くて、
うん、
なんか家のやつはもっとペチャって、うん、ペチャンコやってんけど、
はいはい、
なんか一人一枚二枚食べててんけど、
うん、
あの餃子ではないけども端っこがちょっとカリってなってたりとかすんのよ、
あ、しますね、
ペタンコで、
はいはいはい、
あれがすごく好きやって、
あ、なるほどね、
うん、であと外のやつは、うん、ソースが好みでないところが多い、
あ、まあソース命みたいなところありますけど、
そう私の口に合うのは実家の母が作ったお好み焼きに、
うん、
普通のとんかつソースとマヨで、
あの怒りのとんかつソース、
怒りかブルドッグか忘れたけど
そう、 うちは怒り派でした、
怒りやったかな、どうやったかな、でもとんかつソースでいいね、
あ、とんかつソース、
ね、お好み焼き用とかじゃなくていいね、
お好み焼きソースってあんの？
あるよ。
あんの？
あるある。
買ったことないな。焼きそばソースは買ったことあるけど、
実家の時はとんかつソースとウスターソースがはあった。
ああ、あったあった。
でもそれ以外の何々用ソースっていうのはなかった。
なかった。いや、それ時代もあるんじゃないの。だ、昔焼きそばソースなんかもなかったもん。
お好み焼き用とたこ焼き用と焼きそば用って今売ってるよね。
あ、そう。
うん、どう違うのか知らんけど、うん、でもちょっと甘いなと思って。
ああ、まあまあ分からんではない、ね、
あ、父がドロソースはちょっと買ってた、は
い、ああ、オリバー、
オリバーかな、
うん、あ、そう、オリバーもあるね、うん、うちはイカリ派でした。
多分イカリ、あの茶色のやつ。
あ、そうそうそうそう。いや、でも大体どこも茶色よ、うん、
でウスターソース赤やで。
あ、そうそうそうそうそう。
昔ウスターソースは実家がどっかのメーカーからのやつを固定で買っててんけど、うん、もうそこが製造してないかなんかで買われへんようになって、うんうん、そっからもうウスター難民ですよ、うん。
いや、でもあの実家を出てね、まあまあ俺も一人暮らしの期間もあれば、まあ、一緒に生活をし始めてからもあるけどさ、あの実家の時はそのマヨネーズでそのケチャップ、
ケチャ、うん、
でとんかつソース、ウスターソースって絶対あったじゃないですか、うん、で今使い切るのってさマヨネーズぐらいなんよね。ケチャップもほぼ使わないじゃないですか。
ケチャップを使う料理をしてないからじゃないの。
でとんかつソースってさ、なんかそのたまにお好み焼きするときとかたこ焼きするときとかに買うけど基本ダメにするやん、残って、
う
ん
う
ん、
そうね、大きいの使い切れへんね。だからちっちゃいのでいいなと思うよね。
なんか何に使ってたんかなと思ってね。
うちだからそのとんかつソースでソースがおおむね賄われてたから、ハンバーグもとんかつソースかけてたし、
あ、はいはいはい、
と逆にとんかつ出てきひんかったなって、あんまり
まあまあまあ家でとんかつなんかなかなかできへんからね、
うん、そう、ハンバーグ、お好み焼き、うん、たこ焼きは、うん、そのとんかつソースやったわ。
うん、いや、でもそれしか使うことなくない？
家族の単位と食べる量が違ったから。
ああ、まあそうか、そうか、そりゃそうやな、
うん、いや、もしかしたら何かでつけてたかもしれん、覚えてないだけで。
そう、いや、であとウスターソースって買わなくなったのよね。
だ、私が好きやから、うん、私用にちっちゃいソースは買っ、ちっちゃいウスターソースは今買ってるよね、
うんうんうん、ウスターソースって何使ってたんかなって今になって分からんようになってんのよね。
私は目玉焼き。
あ、そうですか。
目玉焼きウスターソース。
うちは目玉焼きはマヨネーズ派でしたね。
そう、それはね、三条おばさんと食を共にするようになって衝撃やった。マヨってなった醤油は分かるって、
は
あ、うちは実家は醤油派とソース派がいて、私と父はソース派やったから、
は
あ、はあ、と思って
だ、うちは 100% マヨやったから全員が。
目玉焼き、目玉焼きが出てくることってそうそうなかったけど、
は
あ、あの おかずとしては貧弱やから、
はいはいはい、そんな おかずとしてはね、分かる分かる分
か
る、
おかずとしては米の進まない貧弱なおかずやったから、
うん、
そんな面倒くさいって言って歯が作らへんかったけど、まあまあ
ね、
あんまり、
うんうん、
でもマヨネーズって米進まなくない？え、だから、
はいはい、
ご飯のおかずとして目玉焼きは出てきひんかったの。
ああ、まあそれはそうかな、あ、確かに。せやわ、
私は父と一緒でウスターソース。ああ、じゃあでも最近は半熟の目玉焼きした時は、うん、あのご飯の上に乗っけて焼いた目玉焼き、半熟目玉焼きで卵かけご飯みたいにして食べるから、はいはいはい、醤油の時もある。
ああ、なるほど、ね、
でも基本ウスターソース。そうで、私天ぷらもウスターソース派やね。
ああ、そういえばそうね。
シアの時もあるけど、山椒塩の時もあるけど、ウスターソース好き。
ああ、
最近天ぷら買ったら天つゆついてるからちょっと邪魔やなと思う。
邪魔。うちは天つゆか塩かどっちかやった。
エビ天とか、うん、かしわ天とか、
うん、
ウスターソースで食べる。
あれでもさ、天つゆってさ、なんか矛盾を感じることない？
え、
だってあの天ぷらのさ、うん、美味しいところってさ、あの衣のサクサク感ってよく言いますやん、
うん、
天つゆつけたらなくなるやん。
あのつけてすぐ食べたらええやん。
いや、まあそうかもしれんけど、うん、
まあそれは天つゆによるかな。
天つゆによる。
なんかすごい味濃いやつと、うん、あっさりしたおだしみたいなやつとあるやん。
あ、ありますな。
とか冷たかったりあったかかったりでまた変わってくるし。
天つゆに大根おろし入れたりしますやん。
それはそれで好きやで。
ああ、 いやだから、まあ、もうべちゃべちゃにしてくださいって言うてるようなもんやあれ
ご飯のおかずとして天ぷら食べるときは、うん、塩とか醤油とかソースをかけんねんけど、
はいはいはい、
米のおかずとして食べないときは天つゆでもいける。
ああ
、味の濃さやな、ね、
あまあまあそれは分からん、
ね、白米食べるものの道具やから
あまあまあまあ分からんじゃないですけどね、
う
ん、
あとお好み焼きを一時期ポン酢で食べるのにハマってたことがある。
お好み焼きを
そう、
うん、
うん、なんかえいつやろ、小学生ぐらいの時かな、
うん、
たまにあの土曜日とかに、うん、昼前に帰ってきて昼ご飯家で、
うんうんうん、
で母がもうちょっと出かけなあかんから、うんうんうん、お好み焼き焼いといたからレンチンして食べてって、うん、たまにチンしたやつをポン酢で食べたりしてた、
うん、
よく考えたらチヂミみたいなもんやもんな。
あーまあねまあね、
うんうん、
でまあそのさっき言ってたより薄いのであれば、うん、よりそうでしょうよ。
いや美味しいよポン酢、
うん、まあまあ別に今想像しても悪いなとは思えへんから美味しいとは思います。
昔はみんなにって言われてたけど、うん、いや美味しいでって思ってた、
う
ん、
いやまあ美味しいとは思います。
チヂミみたいなもんよって言ったらなるほどなと思
って、はい、でちょっとコメントの方もいただいてまして、
ミクさんから家のお好み焼きはずっしりとして良い。
ずっしり、
ずっしり、ずっしりではなかった、平たかった、
うん、うちはふわふわ系やった。
キャベツって、
うん、
あのよく外のお好み焼き屋さんとか、うんうんうん、千切りやんか、
はいはい、
実家は千切りやったかなと思って。
千切りじゃないから多分
ぺったんこやったんじゃない、アラミシンやった気がすんねんな。
なんかそう、昨日見てた家事野郎
で言
う
てたよ、
うん、だから千切りと粗みじんを混ぜるとふわふわになるんでしょ、うん、うちは全部千切りやった気がするけど、
あれもう準備するのめんどくさいねって母がしきりに言ってた気がする。
いやお好み焼きはまあ意外とそうかもね、千切りするの大変かもね。
妹がさ、
うん、
バイトでお好み焼き屋さんでバイトしてた時があって、
はいはい、
千切りめっちゃうまなってたキャベツの、
うん、
あれはすごいなと思ったけど、あの妹が私どこどこでバイトしてたおかげで今千切り超得意やしって言ってめっちゃやってた、
うん、まあなんか無駄に身につくものってあるよね。
あるよね、
うん、
何がある？
だからまあそのバイトじゃないけどあれですよ、その住宅関係の設備には詳しくなりましたよね
そうね、
うん、でまあ、あちょっと あれね、守秘義務とかもあるからやめとこうか。
そう、ね、
一応ね、はい、ということで、
あでもなんかあるかな、あんま特技とかないからな。
だから出版社に詳しいじゃないですか。
そんなことはないんだよごくごく一部なんだよ。
あの本を大量に片手で持てる、
そんなことないんだよ。
そんなことないですか
そんな人はいっぱいいるんだよ
そんなこと言い出したらさ、キャベツ千切りにできる人だっていっぱいいてるよ。
人様に言えるほどの特技なんてないんですよ
はい、まあじゃあそれぐらいにしましてですね、
めんどくさい時はミキサーだって。キャベツ、
あミキサーね。でもミキサーって洗うのめんどくさいよね。
もう究極のめんどくさがりやから、あとは混ぜて焼くだけで使ってくるのがいい。
ああ、でもあれそれだと量足りないよね。なる、
3つは使ったや
ん。あそうか、はい、コスパ、まあまあコスパの話はやめましょうか。
キャベツの粗みじん、うん、みじん切りしたキャベツか、
うん、
千切りしたキャベツって冷凍で売ってくれへんのかな、うん、
ああ冷凍では見えへんね。
ガチの業数とか言ったらありそうじゃない、
キャベツの冷凍千切りのやつ
なんかないんかな。どうもうそこはでも鮮度的な話になってくるから、
やっぱ冷凍に向いてる野菜と向いてない野菜とあるんじゃない。
葉物野菜やし、
あまあでもほうれん草とかあるから、まあまあやっぱあるんじゃない、いろいろ。
ミクさんがめんどくさい S 氏と結婚してる特技と認定
って。ああなるほどね、それは 特技なの技ではない気がするけど。
そうだね、
はい、
あ
はい、まあというわけでね、まあ、そんな感じなんですけど、いや一つ今日ちょっとねニュースが飛び込んできましてというか、びっくりしたんですけど、多分今日の話やったと思うねんけど、
うん、
その発表されたのがあのアルケリンガが11月の末にオープンすると、
うん、
でアルケリンガって何っていうと、グループ SNE と 小細工さんが大阪梅田にアンテナショップをオープンすると、
すげえ、
あ、発表したわけですよ。それの名前がアルケリンガ。
どういう意味やろ、
知らない。
読み方合ってる？
ちゃんとあのアルケリンガって書いてた。でだからグループ SNE さんと小細工さんが共同でアンテナショップを梅田に出すと。でお店では基本的にその2つの会社さんの作品のみを扱う予定ってなってるから、まあまあ違うようになるかもしれんけど、まあ一応そういう予定 で広さがなんと150平米。
具体的には
ライト&ギークの2階が約40平米。
バックルームも含めて？
バックルーム含めず、
ず
だいたい40平米。なので
約4倍、
ここの4倍
3.5 倍から4倍。うん、すごい。
でさらに梅田、
ヒュ
ー、あー、まあ梅田やったらうちの家賃の多分2倍ぐらいあるでしょ。
2倍で済む、
すまんかもしれん、安く見積もって2倍。
ビルの何階かにもよるんじゃない
。まあいや、よるでしょうけど。でそれが4倍ですから、恐ろしい家賃ですよきっと。
すごい、
うん、
4倍。海洋圏かな
海洋圏もっといくから。
そっか、
はい。で150平米の広さでボードゲームカフェとボードゲームショップを合わせたようなお店になるっていうことらしい。
ドリンクがあるってこと？
ドリンクがあるってことでしょうよ。
よくわからんけど、まあ、
カフェやからそりゃ飲食あるんでしょうよ、うん、
カフェというほど食事量がないけど、
あ、
ショップというほど、
まあ、うん、
何もないこともないみたいな
可能性はあるね。可能性はあるね。で、まあ、予約制で TRPG やマーダーミステリーのプレイもできるようになるらしい。
まあ、マスターを確保せなあかんから、そこ予約ってことなんかな。
う
ん、
まあそりゃそうでしょうね。まあ、いきなり行って TRPG やりたいっすって言ってなかなかできるもん
でもまあ、マダミスはともかくさ、最近のご時世的に、うんうん、予約制で TRPG できるってすごいね。そこグループ SNE のとこで。
いや、それはだってグループ SNE さんですから、
う
ん、
それは知らない間に大御所の先生がこそっといたりとかするのかな。
いや、そうなんじゃない。
ヒュー、怖。
あのだって このツイートもさ、あの ギグル先生と、
うん、
あの桜井先生の、うん、ツイートからですから。
怖、
うん。で、あの梅田にあるそのマダミス専門店のフーダニットさんが移転って書いてあって、だからこっちの方に入るってことなのかな。
同じビル内にとか
とか、いや、そのマダミステリーができるようになりますよっていうのが、もうフーダニットさんのスペースっていう、そのアルケリンガの中にフーダニットがあるみたいな感覚なんかな、もしかしたら。これはもうちょっとまだ分からんけど、
成功してほしいね。
うん、これはまあ、
いつなん、うん、オープン、
11月末、
割とすぐ
2ヶ月後ぐらいですよ。
ゲームマ後、
ゲームマが10月末よ。
あ、今月末か。
今月末。
あ、広告載ってんのかな、カタログどこに。
ああ、かも。いや、でも東京やから、あのゲームマが。
いやー、でもここぐらいのホテルだったら載せるんじゃないの。どうなの。
どうなんでしょうね。
わからん。アークライトと喧嘩してるんで載せませんとかって思うけど
わざわざそんなこと言う。
いや、だって昔は東京のやつのカタログに別に東京以外のところの広告だって載ってたんじゃないの。
あ、まあまあ確かにね。
ああ、
いや、でまあそういうことで、まあ、アンテナショップっていうのがなかなかなかったよね今まで。
うん、でもそのアンテナショップでうちの店の4倍スペースを使って展開できる、まあ、陳列方法にもよるやろうけど、そんだけ商品があるってことでしょ。だって
まああるでしょ。だってグループ SNE さんの歴史も長いし、まあ、どんだけ在庫があるかはあれやけれども、
TRPG のルールブックとかいっぱいあるのかな。
そりゃそうよ。だって今でも新刊バンバン出てるんですし。
リプレイ本とか。
ああ、リプレイ本はどうかは分からんけど
こんな本がここ新刊でとかあるのかな。
え、
いや、今、うん、普通の書店で、うん、新品では並んでないよっていう、うん、ちょっとマニアックな、
はあはあ、
普通に探そうと思ったら古本屋行かないみたいなとかも、はあはあ、もしかしたらこうあるんかな、在庫として。
ああ、いや、それはあるかもね。
すごい興奮しちゃう。
で、まあ、あの対面でその TRPG をできるスペースっていうのもなかなかね、今ないし、 そのまあ予約制でそのマスターまでねやってくれるのか、今はさその名前出てこない、クトゥルフが未だにやっぱり大人気っぽいので、キーパーっていう言い方が主流になりつつあるのかもしれないですけれども、うん、いや
ゲームマスターで通してほしい。
そのなかなかそういうのはそうね、ないことはないねんけど TRPG スペースって、あまあ何たってグループ SNS さんがね、大手を振ってやってくるわけですから、
でもグループ SNE の名前で興奮するのはもう ゲーマーばっかりやねんけど、もちろん、前の職場はさ、ゲームは普通のテレビゲームとかばっかりで、
はいはいはい、
でも言うたらオタクが側の人間が店員としてみんな働いてたんやけど、グループ SNE の名前で興奮する人は誰もいんかと、
まあそうか、
そうちょっとマニアックな本が入ってきて、これグループ SNE のやつやんって言ったらみんなキョトンとしたなんでやーって膝から崩れ落ちたなんでやお前みたいな。
まあ俺も NEC の間違いですかって言われたことあるしな、いやまあでもそう、いやまあ一般的にはね、そうでさ、これ分からん話やけど、今 TRPG をたくさんやってる、 TRPG 好きですっていう人、の中でもグループ SNE 知らん人はいてるやろうなっていう気はしてる。
なんか燃えそうやし、やめようぜこの話。
燃えるかな。やめとこうか、
やめとこうか。
まあとりあえずね、こうアンテナショップができるっていうのはなかなかビッグニュースだったなと思いまして、
一回行ってみたいね、
で、ただいまオープニングスタッフを募集中ということで。
ああいいね、
はい、
どういうことすんやろうな。
それだともう普通にそのボードゲームカフェとしての機能もあるわけやし、マダミステントというやつもあるわけやから、
一人でショップで全部もできるようになるのか、
専門
で配置されるのか、
なるほど、ね、
すごい気になるよね。
なるほど、それはあるかもね。まあでもマダミスとボードゲーム両方できる人ってなかなか一定なさそうな気もするから、そこは分かれるんじゃない。
募集中やって、
俺
ちょっとダブルワークで行くか。
雇ってくれるかな。俺でも TRPG はちょっと明るくないので、私は
そうだね、
だからボードゲームとマーダーミステリーなら大丈夫ですけどっていう、
ちょっとこれを聞いた関係者の人で、
もし、はい、雇ってもらえるなら。あとカフェになってると勝手にデカ盛りメニューを作る可能性が。
さあ怒られるじゃん。
まあということで、まあちょっと楽しみではございますね。
オープニングスタッフってすげえ気になるな。
オープニングスタッフどんな、
ショップ店員なんかな。
ショップ店員、
それはまあショップだけなんかな。
まあ基本アンテナショップだから、グループ SNE さんと小細工さんの作品をまあ遊んでもらえて、それがプラス販売につながるっていうところが一応メインだろうとは思うので、売れるインストをしなきゃいけないんでしょきっとね。
大変、通販みたいなことしなかったかな。
なんとここでワーカーが3体も増えるんですね。
うさんくさい。
通販ではない、ね、実際に遊んでもらって楽しかったら買ってねっていう話なんかなとは思いますけど、
どんなレジ使うんかな。
レジの話、
レジが気になる。
どんなレジ使うんかな。それはまあ最新、いやでもやっぱあれじゃない、今もう iPad
なんかな、
iPad 限定じゃないか、タブレットと連携してガチャンって出てくるだけのやつでしょ普通に。
まあだってすごい気になるわ。
いやだって絶対その方が効率的やし、値段も安いしとは思いますよやっぱり。
気になるわ。
レシートで管理するなんてもうみたいな時代ですよ。
いやーどうなのかな。
そうですか。
レジスターみたいわ。
オープニングスタッフで入っといて。
いやいやわ。 オープニングスタッフって一番厳しいイメージあるから。
どういうこと？
あのだって教育が一律化されるやん、そこで、まずそのスタートが一緒やから。
はいはいはいはい、
一律でガーッと研修が入るイメージ。
ああなるほどね。
後で入ったらさ、まあ、同期がいるか知らんけど、うん、みんなバラバラのタイミングで入って教わる人もバラバラでとかって、
はいはいはい、
だんだん質が落ちていくのが普通やねんて。
ああまあまあまあね、言わ
んと質が悪くなるとは言わへんね、
うんうんうん、
最初客を教えられてたことが、
うん、
98になったり、
うん、
97になったり、
うんうん、
100に戻ったりとか、いろいろ
あるじゃないですか。まあ、ある、わかるわかる、わかるよ。
最初100ガッて詰め込まれるイメージだから。
で、まあ、ちょっと今回のね、そのグループ SE さんとかの話じゃない、とは、まあ、そこはまあ違うと思うけど、普通にそのチェーン店とかやったら、そのエリアマネージャーとかが来て、
うんうん、
厳しめの研修を受けさせられるタイミングのやつね。
昔スーパーのオープニングスタッフでバイト始めたからさそういうのはある
なるほどね。それはまあ確かにそうやと。
そうそう、
はい。まあということで11月末オープンみたいなんでね、あの
年末調整に向けて。
ああ
大変だ。
そうか、いきなり年末か。
まあまあそのために11月末にオープンするんやろうけど。
そりゃそうやな。ああ、
いやプレゼントに最適なサイズで、
うん、
限定パッケージとかあるんかもよ、
うん、あるのかもね。いや、それで思ったというか、さ今そのボードゲーム、
うん、
がさ、そのコロナになって、認知度はコロナ前よりも上がってるとは思うんですよ。でどんどんまあ広まってはいってるんやけど、あのボードゲームが広まったことによってその遊び方って変わったような気がしてて、
あの
頑張って、
詰まった
詰まった、フリスク詰まることなんてある？
詰まったこっそり向こうで出そうと思ったら詰まった放送事故。
おめっちゃ詰まってるやんこれ。え？
フリスクパズルみたいになってる
知恵の輪みたいになって
る、うん、ほんで？
いやほんでね、コロナ前ってどうしました？
外れた。
そら外れるでしょうよ、
うんうん、
はい、いやコロナ前ってさ、お店としてね、ライト&ギークとしてさ、うん、ほとんど知らないんですけど、うん、2019年の12月オープンなんで、
うん、
それでもその春休み、
うん、
ギリあった春休み、
うん、
ではもう何もせんでも学生さんが毎日、押し寄せてたわけですよ、
うん、
で、まあ、ずっと満席でみたいな感じやったんやけど、学生さんがその外で遊ばなくなったんじゃなくて、コロナになってボードゲームの認知が増えて、たくさん出ていろんなところで買えるようになってるから、お店で遊ぶ必要がもうないんやろうなと思って。
自虐ネタやめろよ
ん？
自虐ネタやめろ
よ。いやだからまあまあ、それ自虐というか、まあ、世の中の流れとして、だから今その学生さんがあんまり来ないね来ないねっていうのは、わざわざお店でボードゲーム遊ばなくてもまあいいのかなっていう感覚やと思うんですよ。
声かけたら集まれる友達がすぐそばにつまり
つまりどういうこと？
やめよう、悲しい悲しいことを察してしまった。
いやまあで、だからそのさ、あのお店開く前の時にも言ってたけどさ、学生さんを呼ぶ時のその競合、うん、してるのは他のボードゲームカフェとかではなくて、近所のカラオケ店だったりだとか、うん、まあラウンドワンだったりだとか
言った
もうラウンドワンはもうあれですよ、漫画にも名前が出てくるぐらいですから。
そうなん？
あ、スポッチャラウンドワンはもうあれですよ、セブンイレブンと一緒ぐらいの名前ですよ
はい、
はい、っていうのがまあ競合になるわけやから、
うん
うん、でその外に遊びに行くときに、
うん、
どこに行くかってなったら外でしかできないことをやろうとするはずなのよね。
そうね。
でなったらボードゲームはまああいつの家で集まった時にもできるしってなると、うん、わざわざ選ばないよねとは思うわけですよ、
うん
うん、だからその広まったことによるあれで、うん、だからもうちょっとしたら、
うん、
もうちょっとしたらそのボードゲームが楽しかった人、うん、学生時代に遊んで、で社会人になったらまあ友達と会う機会も減りますや、
うん、その断定的に言って大丈夫かな
一般的に、
うん、
一般的に大学時代の友達とずっと遊ぶわけにはいかないですや、
かつて遊んでた人たちとは生活のリズムが違うよね。
そうそうそうそう、まあ我々もやっぱそうでしたや、
うん
うん、結局でなった時にボードゲームやりたいなってなった人がどれだけ来てくれるかになるのかなっていう気はしてる。
うん、
うん、
でもこのアルケリンガ、
うん、
ショップボードゲームショップを合わせたようなってことは、まあテーブル席があると思うんですけど、
うんうん、
そこで相席をっていうのは難しいよね。多分もうグループかカップルか。
いやだからそういうのではそのターゲットは考えてないんやと思いはる、うん、思うのよね、うん、でだから、買うにしても一回遊んでから買いたいっていう人に、うん、その私有じゃないけど、
これどういうゲームなんですか、あこれはこうこうこうでバサバサ、
そうそうそうっていうことなんかなっていう気はしてる。
店員の数足りんのかな
どうなんやろね。まあでもさ、変な話、買う人ってさ説明書読める人なわけよ。
そうとも限らんぞ。
え、
そうとも限らんぞ。
そうとも限らん。
そうとも限らん。
あそう、
うん、
じゃあじゃああれかもしれんけど、うん、そのなんつうかな、まあ、買ってルールを理解できる人やったら、まあ、じゃあ一回遊んでから買いたいってなったら、まあ、その場で読んで遊んでっていうこともあるんじゃないかなとは思うけど、うん、まあ店の人が説明してくれるなら、まあ、それが一番楽でいいっていう可能性もあるし、
うん、
けど、まあ、やっぱ基本的にはだから販売の方がメインでっていうお店なんやろうなとは思いますけれども、
行ってみてまた感想を言おう。
行けるかな。
行こう。
行くか。
行かなか。
オープニングスタッフでおるかもしれんで。
サンジャバさんが。
そう。イエーイ。
イカさんおったらどうしよう。イカさん、どこにでもいるイカさんみたいな。あ、あの人はどこどこの誰々さんみたいなのちょっとおもろいんかな。
まあ、そうね。はい。じゃあまあ。
急にイカさんの名前を出す。
あ、そう、イカさんがね、ゲストで来てくださった回。
はい、
ようやく今日ポッドキャストができまして、
してましたね、
はい、
大丈夫でしたか。
大変遅くなりまして、
イカシャイニング、
イカシャイニングの回がね、はい、編集はだいぶ前に終わってたんですけど、
はい
はい、アップできずで、まあ、遅くなりましたが、またそちらの方もね聞いてくださいということでございます。
多分そういう話してたらイカさんがどこから出てくると思うねんけど、
今日はいらっしゃらないんじゃないですか。
そうか、はい、今日は無音警察もいいんだと思うな。
そうですね、はい、
残念よ。
あ、ということでコメントもちょっといただいてまして、
そっちで読んで、見えへんし。
あ、そうですか。ジュンスターさんから、こんばんはですということで、
こんばんはです。
こんばんはでございます。
なんかいろいろ初いただいてるね。
あ、本当だ。日の鳥さんから初いただきました。
はい、
ありがとうございます。こんばんの時駒さんからも初いただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ジュンスターさんからも初いただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いうことでございまして、何の話しましょうかね。
なんかなかったん。
いや、まあ一応この話しようかなとは思ってたけど、なんか流れ的にどうかなとも思いまして。
じゃあせんならん話を優先で、
うん、せんならん話
したい話を優先で、
あ、
旬な話を優先で。
旬な話はもう今した。
あ、したか、うん、じゃあ
なんかないの。旬な話で言うと、あれよ、オリックスがね優勝しまして。
野球見てないわ今季。
今季全然見れませんでしたね、うん、まあカープも強くはなかったんであれなんですけど、まあでも村上のね活躍とかっていう話を急にしてもあれかなとは思うんでやめときましょう。
はい、
いやだから話のストックもそんなないですよ
ね。そう、そこにいっぱい書いてあるやん。
うん、あ、僕の話した。
はい、 ベルギー。
そう、ベルギーには一回行かなあかんなと思ってまして。
なんで？
あのフライドポテトの発祥の地らしいですよ。
フィッシュ&チップスではなく、
え、それはイギリス。
あ、そっか。
うん。
そうな、フライドポテト。
うん。発祥の地らしいんですよ。
へえ。なんでまた、ま
あ、なんでまたってどういうこと？
なんでまたそんな話を知ったの？
なんかでチラッと見てメモしといた。ベルギーか、行かねばならんな。
ワッフル食べたい。
ああ、ベルギーワッフル、マネケン。
チョコレート食べたい。
どうした急に？
ベルギー、
ベルギーってチョコレートなの？
ベルギーチョコ。
うん、うん、フライドポテトってうまいじゃないですか。
うん、
でこれさ、いつもなんか異常って言われるんやけどさ、
うん、
まあ、マクドナルドのフライドポテトが1位なんですよ。
揚げた芋、
揚げた芋選手権で言うとあれがトップオブトップなわけですよ。
三条さんの中で、
俺の中では
ポテトチップスとか、うん、なんかいろいろあるやん。
あ、いろいろあるよ。
ロッテリアとか、うん、ケンタッキーとか、
か
あのプリングルスとか。
プリングルスとか。あ、プリングルスあれ揚げてんのかな、焼いてるような気もするけど、どうなんやろうな。まあまあそれは置いといて、まあまあ、
芋菓子類、じゃがいも菓子類の中で、
まあそうね、じゃがいも菓子類、まあ揚げた芋の中で、
揚げた芋系業界の中で、
業界の中でマクドナルドがのフライドポテトがベストオブベストなわけですよ、
三条さんの中でね。
そう、
三条は調べ。
うん、調べというかあれですけど、
うんうん、んで、
で基本的にマクドナルド行くと2セット食うわけですよね。はい、ハンバーグ
2人で3セット、
2人で、今はね、うん、今はね。だから違いますよ、1人で行くときは2セットになるわけよ。
そうなの？
そうですよ。
ドリンクも2つ？
ドリンクはまあごめん、じゃあ2セットじゃなくてバーガー2つとポテト2つ、
うん、
で行くときはたまにナゲット、
うん
うん、っていう配分なわけですよね、
うん、
でポテトは当然 L なわけよ、
うん
うん、って言ったらまあ大概わけがわからんという話をされるんですけど、
うん
うん、
そらそうですよ。
なんでや。
一人分の量じゃねえわ。
なんでや、ワンセットで足りるわけないやろ。
でも芋2つはねえわ。
いや、だからマクドナルドのメインはポテトなわけよ。
違う、バーガーです。
バーガーはサイドメニューなわけよ。
違います、バーガーです。
バーガーが食べたくて俺はマクドナルドに行くことはほぼないわけよ。
じゃあバーガー2つ食うだよ。
バーガーはでも行ったら2つは食うよ。
平行線。
ほんでラーメン屋に行った時にさ、ラーメンを食いに行ってるけどチャーハンも食うやん、
うん、
それと一緒。
いや、三条さんが言ってるのはラーメン屋に行ってチャーハン、チャーハン、ミニラーメン、ミニラーメンみたいなもんやで。
まあミニラーメン2つ言うんやったらラーメン1つにするけどね。
ラーメンをもっと食えよ。まあいいわ、ほんで、
うん、っていうぐらいそのまあフライドポテトが好きなわけですよ。
うん、
でまあカラオケはラウンド1によく行くんですけど、
うん、
ラウンド1に行ったら、まあ、まずポテト1キロ頼むわけよね。
最近はしてないよ。行ってもないし、
うん、まあ行ってもない、コロナになってからほぼ行ってないんで、うん、あれなんですけど。
芋恋しいね。
芋1キロ食いたい。
芋1キロぐらいは多分食べようと思ったら買ってきて食べたらええへんけど、そうじゃないんだな。
う
ん、
そうそう、じゃない、
カラオケ店で食べる揚げた芋1キロがいいねんな。
そうそうそう、
あれほんまに1キロあんのかな。
ね、ちょっとシステムが変わって今950とかそんな
誤差。
うん、でソースとね、うん、ディップソースとフリフリ需要的なやつ、
あれね、
あれ6種類頼めるわけですよね。
ウフホーイってなる
よね。そうそうそうそうそう、ポテトの種類も3種類頼めてね、う
ん、
あ、そう、
今もそうなんかな。
いや、フライドポテトで、いや、まあそうやな、やっぱマクドナルドのフライドポテトはそうやけど、 迷うところで言うとマクドナルドのハッシュドポテトも迷うね。
いやもう全然わけわかんないですけど、
揚げた芋選手権で行くと、
とりあえずマクドナルドがワンツー取ってるわけやな。
うん、そうね、
うん、マクドナルドの嫁になるよ。
マクまあ、フライドポテトに関してはもしかしたら、いや、その日によって牙城が崩れることはなくはない、うん、そのラウンド1のメンタポテトとかうめえって食った瞬間はマクドナルドを超えるけど、まあ、次の日になったらやっぱマクド1やなってなるんですけど、ハッシュドポテト、マクドのハッシュドポテトに関しては常に1やな、何のハッシュドポテト食うても。
あ、じゃあ三条おばさんの缶桶には、うん、マクドのフライドポテトとハッシュドポテトを添えてあげるよ、うん、一緒に送ってあげるよ、
うん、そうね、そして
油に入れた方がいい。
油に入れたらどういうこと。
一緒に揚げてあげた方がいい。
あ、火葬じゃなくて、
そうそう、油そう。揚げそう。
揚げそう。あ、できるならね、国が OK 出してくれるんやったら、あ、芋と一緒に揚げてもらったら一番の供養になるかもしれない、
ね。うん、でも墓前には両方置いてあげた方がいい。でも時間帯が違うからな。
そう、それなのよ。時間帯が10時までしか売ってないのよ、ハッシュドポテトはマクドナルドの。で両方やっぱ食いたい時はあるのよ、うん、その時はだからもう9時50分ぐらいに行って、うん、朝マックを頼んで
追加で後で買いに
行く。そう
不健康。
っていうことをしないといけない。
とりあえず墓参りの時は、うん、マクドのポテトをどっちかを添えとけばいいわけかな。
そうね
お下がりいただきにくいな。
あ、まあそれを大船満足しますんで、
はい、
はい、でまあそれぐらいポテト、フライドポテトがね、うん、好きなので、うん、だから発祥の地であるベルギーにはいつか行かなあかんなっていう話を。
ベルギーに骨をうずめる。
うん、それは別に縁もゆかりもないので。
あ、そう、うん、うん、はい、ベルギーに行くだけでいいの？ベルギーのどこが聖地でみたいな、聖地巡礼的な。
本当に行けるってなったらちゃんと調べる。
あ、はい、う
ん、そこはね、
そうね、
フライドポテトの父みたいな人の墓があったらそこにも行くよ。
正しい。母かもしれんけど。
あ、まあまあ、その本当誰か分からんけど、
行くよ。許そう。それなら許そう。
それはちゃんと感謝の思いを伝えますよ、そこで。
あれや、三条馬さんの墓はフライドポテトを模した形にしなあかんから、墓石。
いや、別にそれ金かかるし掃除大変そうやからいいです。あれよ、
雨降ってる時は写真でいい。
雨降ってる時は写真でいいです。はい、
食べながら。はい、
いや、まあそのうちあれよ、墓、うん、もうデジタルになるよ。
デジタルなの、うん、今もビルでさ、
そうあるやん、うん、
なんか、うん、立体駐車場みたいになってるやん、
うんうんうんうん、なってる。立体駐車場みたいになってる。なってるよ。
お墓のマンションみたいでさ、
うんうん、あるよ。ボタン押したらグイーンって出てくるやつな、うん、あるよ。あ、もうそれも大変やなってなって、そのうちもクラウドになるよ。
文字通り雲の上。
文字通り雲。まあそうなったらもう画像をクラウド上に送ってもらったら。
はい、
はい、っていう。
画像でええんかい。
いや、だってお供えできへんやろ、どう頑張ったって。
味を知りたいんじゃない。
うん、まあ手に届くかどうかわからんしね。
ああ、
そうね。どっちにしろね。はい。
線香とか立てといたらば。
フライドポテト。宗派によって何本か変わりますやん、線香も。
ああ。
山盛りでお願いします。
バチ当たりの話してるわ。
っていうので、ちょっと買い取ったっていうね、ことなんですけど。
飲み物がなくなった。はい。
はい、 あで、まあ今さその、うん、ダイエットしてますやん、
はい、
だからその、まあ、フライドポテトもご無沙汰なわけですよ。
嘘こけちょいちょいマクド
食べるしてんの。いや違う違う、だからマクドもどうしても行くってなっても L1 個で我慢してますやん。
普通です。
L1 個で我慢してるんですよ。
普通です。
調子ええ時は L3 つ食うてたわけですよ。
それは初耳やで、
だからまあ一人でちょっとマクド食うて帰るわっていうタイミングもありましたやん。
そんな時芋3つも食べてたん。
芋3つ食うてましたよ。
何それ、そんな何年前の話。
マクドナルドで一回さ、そのフライドポテトがなくなった時あったやん。なくなったっていうか、
割と最近やな。
そう、S しか販売できませんってなった時あったやん。
割と最近、はい。
でそれの前まではマクドナルドのアプリで、うん、クーポンが必ずあったのよ。必ずっていうか、
頻繁にあったね。
頻繁に、ポテト L サイズが190円っていうのがあったのよ、うん、でお一人様2つまでっていうやつがあったんですよ。だからそれとセット
で L3つい
けるわけよ。
そんなことしてたん。そら太るよ。
そうやで、だから今頑張って痩せてるわけじゃないです
か。何やろこのフライドポテトに浮気されてたような気持ち。
もう浮気はしてないんですけど、
いやーなんか知らん間に別の女を車に連れ込んでみたいな。知らん間にフライドポテトを車に大量に連れ込んでみたいな。
まあまあそりゃそうですけどね。
なんなん地獄のハッピーセットや。
いや別に楽しく食べてたわけですから美味しくええやないですか。
いやそれ全然理由にならないので。
いやでだからそのコスパも良かったわけですよ L190 円って。通常価格330円なので。でやっぱそのクーポンがなくなるとなかなか単品で L いけないわけですよ、お値段的に。
はい、
でまたマクドナルド値上がりもするらしいですしね。
そうね、
これはもうだから悠々しき事態ですよ。
はい、
はい、でそうでだからダイエットしてるのもあって、うん、どうしてもマクドナルドだっていう時も L1 個で我慢してるわけですよ、
うん、
でまあカラオケに行ったとてポテト1キロは頼まないわけですよ。
まあ行ってないけどね今ね、
まあ行けてないけどね、だからまあ非常に我慢はしてるという状態で、だからダイエットが終わったら何食いたいかって言われたら、まあ今日もそんな話してましたよ、そうよく考えたらポテトかもしれんなと、
もうすぐさグラコロの季節やん。
はい、
どうすんの。
グラコロは食います。
グラコロかフライドポテトかやったらどっち取るの。
なんでそうなの。
いやなんかほらどっちかしかダメよってなったら
どっちかしかダメよってなったら100ポテトよ。
100ポテト。じゃあもうあと一生グラコロ食べれませんよ。
はい、今いいですよ。だってグラコロを選んだら一生ポテト食えないわけでしょ。
うん、
それはもうポテトよ。
あ、そうなんや。
それはもう何の疑念の余地もないよ。
私が先に死んだらフライドポテトに幸せにしてもらってな。
それはまた別よ。
フライドポテトにまみれて死んで。
フライドポテト層で、
ああ
腐りそうやだ
し、スコップみたいなわさわさ不謹慎。はい、
ああそうだからあれさっきもちょっとバイトでさ無駄な無駄だというかよくわからない技術があって言ってましたけど、うん、学生の時はマクドナルドでバイトしてたんですよ。
それマクドナルドのフライドポテトが好きでマクドナルドに働きに行ってたの、それともそこで行ってなんか洗脳されてフライドポテトが好きになったとか。
ああ、
どっちが先やった
の。バイトが先かな。
あ、じゃあなんかやばい香り嗅いでとか、注入されてとか。洗脳されてとか。
洗脳された可能性はなくはないね。
ドナルド教。
ドナルド教。いやどこのお店でもじゃない、だから俺が行ってたお店がフランチャイズだったのよ、直営店じゃなくて、で だからオーナーさんが個人でいてはって、うん、っていうので、あの、朝 の, その入荷がある、うん、あったわけね、その資材 の,、
うん、
あの朝トラックが店の前に着いて、うん、段ボールをどんどんどんどん運んでいくみたいな、うん、冷凍のポテトとか、うん、肉 ビーフパティとかいっぱいあったわけですよ、うん、で、冷凍庫って、まあ、バックヤードっていうか奥なので、
冷凍室
や、あ、冷凍室ね、冷凍室、まあ、重労働なわけよ。
そうだね。
で、まあ、朝 の, その エコーって言ってたんやけど、エコースタッフは大変やからって、うん、でも時給は上げられへんからっていうので、エコーカードっていうのを毎回くれるわけよ、
うん、
そのエコーに参加したら、
うん、
その荷卸しに参加したら、
うん、
でそれがあるとそのお店でタダでセットが食えるのよ。
まかないみたいなもんやな。
そうそうそう、 L セット OK だから、それはエコーに参加した人だけで、俺ずっと朝スタッフで入ってたから、うん、まあほぼ毎日マクド食うてたのよね。
あ、太る下地がバッチリできてたわけやな。
まあでもその時はその重労働してたから
、うん、
ああそんなにそれでは太ってないんですけど、うん、だからまあそこで毎日食うても飽きないと。でバーガーはやっぱり同じのやとあれやから、コスパを考えると、当時ね、当時はチキンタツタがレギュラーメニューであったのよ。
ああ、はいはいはい。
で単品価格、セット価格でいうとチキンタツタが一番高かったのね、
その時からコスパを
、うん、だからコスパ的に言うとチキンタツタを毎回食うのが一番コスパがいいねんけどやっぱチキンタツタばっかりは飽きるわけよ。
ああ、
で別のバーガーは行くんやけど、ポテトだけは毎回ついてくるやん。
そうね、
でもポテトは毎回おいしく食えるわけよ。
ポテトメインじゃないからじゃないの？
ええ、
メインじゃないから毎回食べても飽きるのじゃないの？あ、でもサンジャマさんはメインやねんな。そうか、サンジャマさんにとってフライドポテトは白米やねんな。
ああ、そうかもしれん。うん、
もうちょっとじゃあ塩は控えめです。
ああ、まあね、おいじをするぐらいやからな。
おいじをはダメです。舌バカになってるんじゃないの、
う
ん、
可能性はある、うん、繊細な味はもう分からんかもしれない。
うん、よくないよ。はい
はい、で何の話やっけ。
あ、ベルギー
あ、そうそう、だからダイエットしてるから、はい、そう、我慢しとるわけですよ。
じゃあ今度ポテト食べよう。
うん、でまあダイエットをする上でさ、いろいろ調べたりするわけよね、
うん、
でまあタンパク質取った方がいいよとか、うん、まあいろいろあるんやけど、マクドナルドとか、そのあとね、唐揚げ弁当とか、
うん、
ピーナッツの豆系とか、
うん、
は、どんだけ食うても大丈夫的な話が出てきたりするのよ、
検索してると。
そうそうそうそうそう、
眉唾、
うん、で、
めっちゃ言うもんね。
なんでかっていうと、そういうものを食べると腹持ちがいいと。だから間食をせずに済むから、結果的にカロリーを抑えられますよっていうような論調なわけよ。
それってどんだけ食べてもいいの、うん、どんだけが一般的な胃袋サイズの人向けの話よね。
そう、
多分
そう、もうなめんなよって
わし今1キロ食うには、いや1キロ1人では食べてないけど、
うん、まあまあ500は食うわけじゃないですか、う
ん、
あ、半分
ね、あかんで、あかんで、
うん、いや、だマクドナルドもだからワンセット食う人に向けた記事なわけよ。うん、だからまあこっちの食う量をあなた知らないでしょと、うん、で唐揚げ弁当なんかさ、普通の唐揚げ弁当1個で満足なんかするわけがないじゃない。
はい
普通に売ってるお弁当屋の唐揚げ弁当なんかやったら3個いけますっていう話や。
それは言い過ぎ
ああ、まあでも普通に唐揚げ弁当お弁当屋さんで買いましたなってたら、まあ今までそれプラスなんかお弁当屋さんでだし巻きだったりだとかコロッケだったりだとかを追加して、さらにカップ麺も食うわけじゃないですか、
うん
うん、 って言ってなおかつ間食もするわけですよ、
うん、だから太る。
ね、だからそういうさ、そのもう記事を見るたびにげんなりしてるわけよね。そう、
そうやな。
もうピーナッツもなんかちょっと食べただけで満足度がみたいな話されんねんけど、いやもう開けたら最後ユーキャンストップなわけですよ。あんなもう
硬いもん食べ、咀嚼回数を増やす。
いやだからちゃんと量を我慢してるわけよ今。
ああそうだね、今はね、
うんうん、で前にそのダイエットが成功したかどうかの判断をして、成功してたらあの私も始めるってあさとさん言ってたじゃないですか、うん、前の食生活に戻して大丈夫やったら成功みたいな言ってたけど、うん、前の食生活ってさ、今カロリー計算してるから分かるけど、まあ、1食で軽く2000キロカロリーぐらい食ってるわけよね、
はい、
うん、
それは無理っす
それは無理なのよ、それは100太るわけですよ。
そうだね、
うん、
であの無限プチプチじゃなくてさ、うん、無限咀嚼装置みたいなのを作ったら、はい、満腹中枢が刺激されるんじゃないかな。
ね、ガムです。
ガムはダメです。飲んじゃう。
それはどういう理由で飲むのよ。
そうない
や、ちゃんと言うてよ。
口の中でもう咀嚼したら最後はごっく
ん
でしょ、
うん、ってなったら無限咀嚼装置もうごっくんしちゃうでしょあなた。
死ぬ、
はい、うん、ということはそういうことよ、うん、だから無限咀嚼装置って実はガムなのよ。
ガム味なくなるやん。
ああ無限咀嚼装置は味がずっとする。
そうそうそうそう。
なるほどね。それはもう進化系ガムやな。いやそうで、あの最近ね、ありがたいことにというか嬉しいことにというか、会う人、まあ、久しぶりに会う人とかに痩せましたねって言われるわけよ、言ってくれるわけですよ。で、あよかったと、思うんですけど、あの心配されたりもするわけよね、うん、そんな急に痩せてみたいな。
もう急ではないよね。
もう急ではないし、あの何やったら異常に食うてた食生活を普通に戻しただけなんだよね。
そうだね、うん、普通からちょっとキュッとしただけもんな。
そう、普通よりちょっと少なめにしてるぐらいの話だだけやから、
うんうん、あるべき姿に今戻りつつある。
そうそうそうそうそうそう。だからまあ、 あの急でも何でもないし、今までの方が良くなかったので、まあ、皆さん安心してくださいと、いう話です、はい、
もしかしたらうちのこう店長以外のお客さんだけのネットワークがあって、はいはいはい、そこで店長に会ったら痩せましたねって言ってあげようっていう合言葉が流行ってるのかもしれない。
優しさ、
優しさ、
優しさね。
どんどん言ってあげて、
はい、まあ、あの一応ね、期限的にはそろそろということで、はい、あの、ただ、まあ、リバウンドすると意味がないので、まあ、ちょっと節制しながらやっていくんですけど、あのなんでダイエットしてるかっていうと、あれですよ、あの季節のマーダーミステリーの、はい、GM をするために痩せてるわけで。
季節のマーダーミステリーって何ぞ。
はい、長靴さんの方で、長靴さんの方で、発表されておりますマーダーミステリーね、長靴さんのオリジナル作品なんですけど、各都道府県で1店舗だけライセンス販売しますので、やっていいですよっていうことになってるやつで、あの
京都代表、うち
京都代表にあの立候補しまして、選ばれたわけじゃなくて、はい、
採用、
そうそう、うちでやらせてって言ったらいいよって言ってくださいましてね。で、まあ、うちで、まあ、春から始まったやつなんですけど、まあ、準備期間等も含めまして秋からやるんですけど、まあ、その、GM にキャラクターがついているマーダーミステリーになりまして、法律家のテミスが4つの町を巡るマーダーミステリー。
ああ、で、そういう設定なの、ね、
そうそう。で、秋はシノポロっていう町を、訪問するということで、うん、シノポロっていうタイトルになっとるわけなんですけど、まあ、このテミスっていう役が、まあ、ちょっと太っちょでは、
かっこつかんと、
ああ
三条は解釈では、
うん、そう、
三条は解釈によるテミスでは太っちょはよろしくない、
よろしくないと。
俺の考える最強のテミスを見せてやるよってやつやな。
ね、そこまでには至ってない。至れませんでした、はい 目標が65まで落とそうと思ってたけど、まあ670を切れたらいいかなぐらいになってるので、
ムキムキになって、
ムキムキはまあその次やな、はい、
筋力で弁護して、
どういうこと？
ありゃ六方全書で殴る的な
あれね、FF3 の学者的な、
FF3 通ってないので、
はい、武器が本なんですよね、
うん、
でそれでなんか呪文を唱えるとかじゃなくて、
物理、
そう、物理本で殴るっていう、学者っていう職業なんですけど、
まあ、武器にはなるけどね、
なるけどね、
怖、
はい、ドンキですからね、あんなもんね。
いや、まあ薄い本でもいけますけど、
薄い本でもいけますか、
薄い本でも目玉ぐらい潰せるでしょ
う。あ、そうね、確かにね、
使いようっすよ、
確かにっていうので、まあ衣装の方も用意しまして、
はい、
で写真を撮ったら一応ダイエット期間終了と、であとは維持、プラス徐々に痩せていくようにちょっと制限をかけると、
ビフォーアフターでアハ体験ができそうな
感じで、アハ体験ができそうな感じにしたい、
アハ
アハってアハ体験やったら良くないんじゃないのかな、違いがパッと分からへんわけやろ、
こうスライドショーでは
ーってだからまあそこを衣装のやつを取れたら、まあまあ一応一旦ねそこで、はい、ということにはなりますんで、
はい、
はい、まあフライドポテトは解禁ですよ、
はい、
うん、ただ3つフライドポテトを食うた後は1週間ぐらいはちょっと節制をして、その取ったカロリーを消費していかないといけないということで、
なんでその拷問みたいな食べ方すんの
いや、だから3つは拷問ではないのよ、楽しく食べてます、
食べた後のことを考えたらさ、
あ、まあね、
一時の快楽のためにみたいな
まあまあね、うん、そりゃそうですけど、はい、で、まあ、そんな
写真は顔出しすんの、
うん、
マスク、
ああそこはちょっとどうしようかなとは思ってる、
顔はさ、なんか隠しとこうや、いやでももう顔出ししてんのか、
そうそうそうですよ、で顔出しはだからやっぱりした方が良さそう、
あ、そう、
うん、こういう人がお店やってますよっていうのが分かった方がお客さんとしては来やすそう、
うん、
な感じしました。
例えばさ、正面から写真撮るときすごく顔こわばるよね、
うん、うん、
こわばった顔するよね、なんかこうなんか死ぬ直前のカエルみたいな顔になるよね、うん、
死ぬ直前のカエルはあんまり見たことないんであれなんですけど、
うん、
そんな顔してるんですか、
そんな顔やなっていつも思って見てる。
あとまあ確かにね、みんなで写真撮りましょうっていう時は、うん、イエーイって感じにはなってないから、
うん、死ぬ直前のカエルみたいな虚無顔になってる、
そうかな、虚無なのかな、はい、ああまあということで、そのシノポロの方もね、もう予約受付をしておりますんで、
うん、
はい、皆さんぜひぜひよろしくお願いしますっていうことです。
はい、
頑張って痩せたんで、
私が手伝ってる準備の中の一つ、
あ、そうです、はい、あ、今日もねお店休みだけど来てるのはその辺の準備がね物ごっつありまして、
まだミスもそうやけど、ボードゲームもちょいちょいなんか準備やらなんやら手伝ってるから、
うん、
ちゃんと回ってほしい。
そうですね、特にドミニオンね、
そう、
うん、
あ、そう、
申し訳ないけどドミニオンの拡張は飾りになってきてる。
いいよ、もう半分自己満足じゃよあれは。
すんまへんな。いや、やっぱりドミニオンやりたいですっていう人はやっぱ一定数いてはるのよ、
うん、
で有名なゲームやしやってみたいってなんねんけど、まあ
拡張出すぎやねんって。
そう、海辺までやな、
出すぎやねんってどう混ぜたもんかなってなるやん。
なるな、うん、だからまあドミニオン教の人を集めないとあそこまで回らないですね、うん、あ、で中にはうちにちょいちょい来てくれる人でドミニオンは絶対やらないっていう人もいてる。
そうな
ん、うん、なんでかっていうと
沼やし、
そう、ハマるとやばそうやからやらない。
正しい。
酒と、あ、ちゃうわ、 タバコとパチンコとドミニオンはやらないって言って
る。女はするんや。
あ、まあそうかもしれんな。そこはそうかもしれないですね、うん、はい、それはまあ個人の自由、
まあいいんじゃないですかね。
それはまあいいんじゃないでしょうか、はい、ということですね、はい。あ、ちょっとコメントいただいてますか。
じゃあ YouTube 行こうか、うん、ちょっとだいぶ前やけど、
うん、
インクさんからめんどん、こちらは、めんどくせえペチンで黙らせる特技、これ特技の話だね。ハッピーセットで草。地獄のハッピーセット。
地獄のハッピーセット。
もう顔バレしてるし。
うん、そうそうです。はい。
海辺までわかる。
うん、そうそうそうなんですよね。
私もそれぐらい。繁栄の派手さと収穫祭のひねりは好き。
ああ、そうだからそこまで踏み込んでやろうかっていう人が。いたらそこやけど、
海辺の次が繁栄やったっけ、
まあ、いや、錬金術、
確か海辺の次が、まあ、その辺まではさ、
うん、
基本セットともう1個か、うん、まあ、基本セットともう2個ぐらいを混ぜて、
うんうん、
あ、 あれと組み合わせ良さそうとか考えられる、はいはい、うん、こんだけやったらどうしようって、
うん、
みたいな、
うん、だからまあ拡張出たら買ってるけどさ、もうなんかここまであるし全部買うかぐらいの感じよね。
そうね、
うん、
錬金術知らない子ですねって。
え、錬金術やったよね、あのちっちゃいやつ。
今ちっちゃいやつちゃうやろ。ちっちゃいやつは2つあって、それなんかセット品
になってるやろ。そうあの錬金術とギルド、うん、
なんでなんやろね。
だからまあちっちゃいやつちゃうかったなってなったんやろ。
ドミニオンね、許せへんの途中から、あのルールブックのサイズがちょっと大きくなったこと、
うん、
A4 ファイルに入らへんわ。
急に
何クソってなった。
ね、
まとめて知れと大きくなりやがって。錬金術と収穫祭は合体したやつがあって、わしはそっち欲しかったやって。
あ、そうか、収穫祭か、ギルドじゃないか、収穫祭か。え、収穫祭やっけ、収穫祭か、そうやな、うん、そんな気がする。あれギルド、まあまあいいや、はい。で、あとスプーンの方ですね。ジュンスターさんから、ところでジャガベイって商品があ
ったね。ジャガベイ
驚くぐらい美味しかったので、見かけたら試してみて。
ジャガベイどっかで聞いたことある。
ジャガベイってことはジャガイモと米ってこと。
多分そう、
はあ、
多分ね、
はあ、
どっかで聞いたことある。
じゃあ見かけたら食べてみましょう。
どこのやつやろう、後で調べよう、
うん。で、プーさんから、こんばんは、名言いただきました。死ぬ直前のカエルみたいな顔。まあまあ
今マスクやからちょっと分からへんけどね。
あ、そう、まあそうね、そうね、まあ、
フルフェイスやった時は
フルフェイスやった時はまあ疲れもありますよ、疲れも。
あの学生時代からずっと学生時代からずっと真正面でフルフェイスオープンで顔撮るときはもうオールタイムそういう顔。
それ写真撮るとき限定、
うん、
あ、
トメインすると死ぬ直前の顔変えるみたいな顔になる。30万。
ああ、そうか、動画やったら大丈夫なのね。
動画やったら分からへんか、多分ね。
透明はそうなってると、
うん、あ、それは透明 NG やね。だからあの家も同感しなかな。
顔出しじゃなくて透明はいかんと、
うん、
あ、ちょっと気をつけるわ、じゃあ、
うん、あ、 YouTube で椎名さんからこんばんは、ジャガベイはジャガイモとベーコンでは、
あ
って、
あ、ジャガイモとベーコン、
どういう表記かが分からない。
なるほどね、
ひらがなカタカナ、
うん、
どうなん。
あ、でもジュンスターさんからはジャガ米でジャガベイになってるから、
ベイ、
うん、米国のベイですね。ん、
それ白米の米でいいじゃん。なんで米国に思える。
いや、だってベイって
ベイか、
そうそう、ベイって言うてるから、そっちにちょっと寄っちゃったんですよ、はい、
はい。
ということで、じゃあ、あ、ミクさんから
ジャガバタはうまい、
はい、ジャガバタはうまい、やっぱりね、炭水化物はねうまいです。 そう、ね、炭水化物と油はうまいっす。
あ、はい、
はい、ね、たくさん取りたいけどね、そうは言ってられないので、
はい、
ということで、じゃあどうしよう、もうそろそろエンディングにしましょうかね。結構そうですね、もう1時間半ぐらいになりますもんね。はい、じゃあエンディングの方に行きたいと思います。はい、というわけでエンディング的なお話でございますけれども、
ベイで思いました、
はい、
期待に込めはテリーマン、
はい、そうです。
あ、はい、
はい、それだけ、それだけ、は
い、まあ、テリーマンの米って
テリーマンの米はまた違うんじゃない、
米じゃないのあれ、
いや米ですけど、たぶ
ん、あ、ほんまに米、米印、米、漢字の米、
ごめん詳しくないから、
ポムポムプリンのお尻、
ポムポムプリンのお尻は知らない、それは全く知らない、
相手いるキャラやけどお尻の穴書かれてねえんだよ、
はあ、だからまあ
ハレンチやわ
ハレンチなのかな、はい、まあまあいいですけれども、はい、まあ、ということでね、まあ、告知的なお話でございますけれども、告知っていうか、あの今ね、あのリフレインシャッフル、ああそっちの話も、
これも大事だろ、
まあ、それも大事、まあ、まあとりあえず、はい、あのリフレインシャッフル、
うん、
のっていうあのマーダーミステリー、
うん、
をされている、舞台役者の浜崎さん、
うん、
がですね、まあ、中心となって、まあ、京都のね、マダミステリーを盛り上げていきましょうみたいな感じの活動をしてくださってる
ん
ですけれども、まあ、その一環っていうとちょっと違うんだけど、このラジオでもね、紹介させてもらったバードッツさん、
うん、
はい、が、まあ、一応ボードゲームバーで、京都で言うと多分バードッツさんが初めてだったと思うんですけど、マーダーミステリーを始めたのが
京都で
マーダーミステリーを始めた最初のお店は多分バードッツさん、だったんですよ。で、まあ、理由としては、まあ、そのマスターがそういうの、うん、まあ、ミステリーとか好き、
うん、
で、まあ、京都他でやってないから、まあ、うちでやりましょうみたいなね。
あれ何年前やっけ、お邪魔したの。
ボードラン京都の1回目の時だから、
あ、全然会ってないね。
2017年とかが18年とかじゃないかな、だと思います。多分2018年だね、ボードラン京都の1回目って。で、まあ、バートッツさんが、まあ、そういう理由で、まあ、マーダーミステリー京都で初め張って、
うん、
で、喫茶レモンさん、
うん、
とか、まあ、うちとかが、
うん、
まあ、マーダーミステリーをやり始めた、し、まあまあもううちでそんなにやる必要もないかなみたいな感じになられてたみたいなんだけど、やっぱりそのバードッツさんから始まったマーダーミステリーみたいなこともあって京都でね。で、今ラビットホールの重装店、大阪のところ、うん、で、支配人、店長をされている秀島さん、っていうのももともとバードッツの常連さん、で、サンドックっていうね有名なマダミステリーを作られてて、まあ、それが生まれたのがバードッツだったりだとか、で、カルネアデスの陰影っていう、マダミステリーを作られてる、いつもね読み方がねわからないんですよね、あのアルファベット表記だから、ニューロメンさんっていう、
合ってる？
ちょっとごめんなさい、曖昧、
はい、
はい、さんとかがバードッツさんで、まあ、よくされてて、っていうのもあって、まあ、あの京都のマーダーミステリーまた盛り上げていきたいっていうようなところから、オリジナルのマーダーミステリーを作りはってね、バードッツさんの方で、で、それがねドッツラインっていう、
うん、
マダミステリーになりまして、うん、でこれのねあのテストプレイに呼んでいただいて、
ああ、この間行ってきてたや
つね。そう、うん、で非常に面白くて、
うん、
でもう公演が始まってて、その遊ばれた方が、
うん、
まあ、うちの店のねマダミステリーに来て 触れて、まあ話聞いたりとかしてて、まあ非常に良かったっていうことと、やっぱあのバードッツさんの魅力としては、あのマダミステリーやった後に作品に関わる、オリジナルカクテルが飲めるっていう、ね、
おしゃれおしゃれ、まねできない。
うん、まあうち飲食店じゃないからね。
そうだね。
うん、だからもし俺が飲食店でそういうことやってたとしたら、あの作品にまつわるドカ盛りのメニューが出てくるっていう。
胃袋で殺される。
まあ、というまあまあそれは余談ですけど、うん、まあっていうね、あの京都初になるんじゃないのかな、だからそのオリジナル作品が、うん、だお店のオリジナル作品。
うんうん
うん、だからサンドックとかカルデアデスの陰影とかはその作家さんのオリジナル、
うん、
だけどお店のオリジナルとして発表したっていうのは多分ドッツラインが最初になると思うので、
うん、真似しよう
真似しよう、
いいや、お店オリジナル、
あだからね、これまた別の話になるんだけど、お店のオリジナルはもうないと無理だなと思ってるなので、作ってます。
うーごめん今ここで言ってよかった、
できたとは言うてない、
鋭意制作中
そうで、ずっと鋭意制作中の可能性もあるじゃない
、ごめんな変な振り方した、
だからまあまあないとも無理だなとは思ってるので、まあまあ、
できた時はみんな告知手伝ってもらう、
よろしくお願いしますっていう話なんだけど、まあ、まずはねこれドッツラインの、あのやっぱり雰囲気はねもうバーですから、もうそれは団地ですし、そうもうこれさ、言っていいっていうか、まあそうだなって、あれなんだけど、そのテストプレイに行かせてもらった時に、そのマーダーミステリー用にそのお店 の、 そのテーブルの位置とかは、うん、あのまあ、変えたりしてるわけよね。
大変、
うん、あの終わった後に、まあ、ちょっとお話ししましょうかみたいなんで、まあ、話してその営業ができるようにその机を戻したりとか、
うん、
で今その飛沫防止のさアクリルをやっぱ立てなきゃいけないわけですよ、ね、飲食店さんは、うん、であの椅子の位置とか、うん、あの飛沫防止 の、 そのスタンドの位置とかは、うん、もうちゃんとしっかりその間隔をメジャーで測って所定の位置、
バミってあんの、
いやだバミるとあのダサいから、
そうだね、
うん、あのちゃんとそのこの感覚っていう、こっからこの感覚っていうのをちゃんと決めて貼って、
すごい、
その通りにちゃんとその目測じゃなくて測って置いてると。でやっぱりそのバーっていうその雰囲気のいいところというか、入った時にちょっとでもそういう感覚がずれてたりだとか、するともうその店としてダサいと、
ああ、うん、美的感覚、
うん、でそういうところをやっぱりそういうところからしっかりされてるお店なので、
信頼できるね、
まあ、ということでね、まあ、あのぜひ、体験していただきたいなっていう話、まあそれはもう俺はもう真似できないもんね、
センス、
ああ
そういうセンスないもんな、
ない、
皆無やもんな皆無ってゼロってことだろ、
はい、
どっちかっていうとマイナスに振り切れてる側やもんな知ってるで、
うん、振り切れてるんですかね、
マイナスよりやな、
マイナスよりやとは思いますけど、
知ってるで、
うん、それなんかあの美的感覚としては低いとは思ってます、
うん、
はい、
うん
なんかそういうの真似できないよね、うん、だからそういうところは目指してないから、
うん
うん、安心してほしい、
うん、
はい、
私も別にそういうとこ求めてないから成り立ってるんやと思うんやけど
そうですね、
うん、
はい、
よかったね、
うん、だからまあお店作りもそういう方向ではやってないよっていうね話ですけど、ね、はい、だまあバードッツさんはそういうねところもしっかりされてるので、はい、まあ、まあぜひぜひねこちらもよろしくお願いしますというところでございます。であとまあ、久しぶりにというかね手元に帰ってきましたけれども、
うん、
はい、我々
手元に帰ってきたのって他なくない、
うん、ない、
あそうね、人造人間がアマゾンから引き上げてくれ、
ああそうかな、はい、ということで何の話かっていう と、我々の作った、ゲームボードゲーム、
ね、3作目のやつ、
3作目、謎解きは形容詞の後で事件簿、
はい、
はい、で これをちょっと委託先から回収をさせていただきまして、
はい、
っていうのがあの欲しいっていう方がねいらっしゃいまして、
はい
はい、でまあ、それのためにちょっと回収させていただいたんですけど、まあ、もう残りも少なかったんで、もうついでに全部ちょっと回収させてもらって手元に2つだけ残っておりますと。
いくつ出して2個買ってきたの？
10個。
あざす売っていただいてありがとうございました。
で、あれですよ、もう他の委託先はゼロだし、俺らの手元にももちろんゼロだったので、
じゃあなんかね、包んでない、うん、もしかしたら完品かもしれない2個ぐらいがこの間見かけた
そうなの、
もしかしたら、うん、そのカード不備があった時用の完品保険で置いてたやつが、私有用のやつやったんがちょっとわからなくて確認はしてない、はいはい、私有用、うん、ちょっと確認はしなあかんねんけど、うんうんうんうん、でも包まれてない完品っぽいのは2個あった。
なるほど。
もしかしたらそのカード抜き差しして揃ってないかもしれん、
うん、それはまあ見てみんとわからんし、そのあれね、もし何か不備があった時用にやっぱ置いてた分な気もするから、 それはまあ一旦はちょっと出せないですけど、
そうゼロにはできひんやんみたいな。
そうそうそうそうそうそう。
カード差し替えなあかんとか出た時に。
まあだからその完売 100% 完売して、まあ、1年2年経ったらもうええやろってはなるやろうけど、
うん
うん、まあ、一応ねっていうところね、うん、はい、
何か今のところの未開封、
うん、販売用
はもう2個っす。
はい、2個
今店にある2個です。
でもうこれで完全な品切れになる予定。
タイトル言った
謎解き、え、言ったよね、た謎解きは形容詞の後で事件簿。
これ何年前、何年って書いてないな、そういや
何年とは書いてないけど、ね、2018年のゲームマ東京じゃないかな。あ、じゃあは、え、あれ東京じゃないか、あれ
東京かな。2017の神戸が始
まりで、2017の東京で
隣人、
あなたを知らないあなたの隣人を出して、そうだから2018の東京でこれやわ。
あ、じゃあ大阪で出したの2019の大阪。
2019の大阪、
あでこれ多分2019の大阪の時に作った分やと思うねんけど、
あ
これも一回追加してるやん。だって
だから多分
追加してるよ。
追加はしてて、作った総数的には500個やったと思う。
うん、
うん、
ありがてえ。
でまあね、いまだにというか、発売してこんだけ経ってるけれども、遊んでみて面白かったから欲しいと言ってくださる方もいらっしゃるのは、本当にありがたい話。
どこで遊んでくれはったんやろと思うもの。ショップさんでいくつか、その形容詞も隣人も、ショップさんには行ってるのが結構あって、
うんうんうん、
でも人造人間は行ってないと思うんだけど、そんな出回ってないし。
うんうんうん、
これでも、2019の大阪用に包んでたやつやったら、
うん、
3年前？
3 年前ですね。
3年前に包んだやつが全然綺麗な状態で、
3年前、4年前じゃん。4年前、うん、
今2022やで、
だから2018やろ、
19の秋、あ大阪やろ。
あ、そうか、
これが
それやったら、あ、そうか、ほんの3年前か、3年半ぐらい前かな。
私の梱包技術すごくない？
うん、
これなんか私が包んだ状態のままやろ。
そりゃそうよ、
うん
うん、
すごくない、
うん、いやまあすごいと思いますよ。
緩みもせず、
シュリンクかけるより丈夫やったしね、全然。
そうそうそう、
うん、
袋が丈夫やからね、
うん、はい、ということで、いはい、あさとさんは天才です、
はい
ということで、まあ、手元に2つありますので、はい、
欲しいならどこから？
欲しいならもう
店頭販売だけ、
店頭販売だけかな。
通販はない。
通販はもう、うん、そうね、まあまあ店頭販売手元に置いとく方がいいんじゃないですかね。
わかりやすい、
うん、とは思いますんで、欲しい方はライト&ギークまで来ていただければ、はい、
人造人間もまだあるよ。
はい、人造人間は俺と同じ夢を見るかも、まだあります。
あれもうちょっとさばかんと、ちゃんと。
そうですね、はい、もうちょっとちゃんとします。はい、ということでこちらの方もねよろしくお願いしますということと、あとお店のね方の、イベント、
うん、
たくさんやってます
そうね、
はい、
もう口頭では言えないぐらい
ぐらいたくさんやってます。でマーダーミステリーの、ね、公演もたくさんやってますんで、はい、もう何も言わずに参加してください。あの来れる範囲の方はもう参加してくださいということで、
はい、
はい、あとはそうですね、あのうちの Amazon アカウントでエチンさんのゲームも販売しておりますので、こちらの方もよろしくお願いいたします。
はい、
はい、じゃあそんな感じで最後コメントの方を見ていきましょうか。
椎名さんから、今はなくなりましたがその昔千葉のパーキングエリアで名物でジャガベー、
うん、
ベーは伸ばし棒でベーね、
はいはいはいはい、
というのがありました。
ジャガベードクロベー様、
ドクロベー様ではないけど、まあでもジャガイモとベーコンもうまそうね、うんうん、
美味しいに決まっとろうが。
そうやな、美味しいものと美味しいものを掛け合わせたら美味しいわな。
ボーン。
はい、というわけで、じゃあ
そろそろ来週はないんよね、あ祝日やから、
そう、あでその辺をねちょっとどうするかっていう話
も、もう10月か、
そうですよ、もう10月の3日ですか今日は。
来週10月10日、
うん、
とうとうの日、
とうとうの日かな、
本当にとうとうの日、
それは知らんは分かんないけど。
10月10日って何の日だ。
スポーツの日です。
なんで
元体育の日、
あ
うん、名前が変わったんだね、なぜかね。
あ、うん、はい、
はい、まあ、10月の10日かっていうか、あれハッピーマンデー法で、ね、うん、3連休になるために10日になっとるだけですけれども、はい、スポーツの日で祝日でございますよ。
はい、
はい、だから3連休ですね、はい、土日出血3連休、
はい、
はい、
じゃあ再来週、
だから来週10日ができなくて、再来週もちょっと私用事が入ってしまってできなくて。
あ、そうなの。お、また月2回になっちゃう。
そうで、その次の週も用事が入っててできなくて、なので31もダメでしょ。
あ、じゃあ次回は月曜日じゃない可能性。
そうだから月曜日以外のどっかでやらないといけないなって思ってます。
せめて月2回はしよう。
そう、そんな感じなので
消極的、
はい、
まあ、できるペースでやりゃいいんですよ、
はい、なんでちょっと、まあ、月曜日じゃなくなるかもしれないけどどっかでやりたいなっていうのと、まあ、居眠り運転防止キャスはまたやるとは思いますので、はい、そちらの方もよろしくお願いいたしますということです。
はい、
はい、じゃあいつものやつを言って終わりにしたいと思います。はい、この番組は、まあなんとなく月曜日の夜にやるんじゃないかな。はい、そして YouTube とスプーンラジオにてライブ配信して、あそうだ、じゃあ違うヨロズリアンのコメントを読むの忘れてるやん。
なかった。
え、
あった、
あったあった、これシムさんから、
どんなやつ、
これ全然気づいてなかったんだよね、なんか出てきてなかったと思うんですよ、その7月のやつが。7月の4日の
だってヨロズリアンじゃなかった人でしょ。
本当だ、ヨロズリアンじゃないやん、それは分からんよ。
だから後で添えられる。
そういうことか、うん、これそういうことか。はい、マネーインザバンクの、ベストシーンってやつらしいので気が向いたらどうぞということで、YouTube のリンクをいただきまして、
はい、
で、まあ、4時間あるということで見れてません。
じゃあ見たら見たって言います。
はい、はい、ただ、まあ、情報はありがとうございます。お前これは正しいハッシュタグどれかわからんって書いてあって、3つ
違う番組で入ってるわ。
はい、で違う番組の中でもこれじゃないしっていうね、はい、なってますけど、ということで、まあ、とりあえず情報はありがとうございますと、はい、ちょっと時間ができたら見たいと思います。4時間はなかなかねあれなのでということです。はい、ということで、まあ、ライブ配信してますよと、うん、また、放送を編集したものをポッドキャストでも配信中です。この番組へのご意見ご感想は YouTube のコメント欄、スプーンラジオのファンボード、 Twitter でハッシュタグヨロズリアン過去すべてひらがなをつけてのツイート、またはメールアドレスそれなりアットマークよろずや楽団.comへのメールでいただけると大変嬉しいです。 いうことで、第143回よろずや楽団のそれなりな日々、この辺でお開きにしたいと思います。どうもありがとうございました。
お疲れ様でした。
Oh.